健康飯田、本日の健康飯田はファミリークッキング行われています。保健センターお邪魔しています。お話を伺います。栄養士の北原さんです。北原さん、どうぞお願いします。
よろしくお願いします。
実は今日こちら10月26日月のそのファミリークッキング、本当対象はどういった皆さんでしょうか？
市内の小学校の親子を対象にしたファミリークッキングとなっております。大人気のファミリークッキングとなっております。
実際にクッキングをした特にお子さんに感想を伺ってみます。
父と息子です。はい、上里小学校4学年、岡本風雅です。
はい、風雅さんです。そしてお父さんも一緒にっていう風ですが、参加のきっかけはどんなことでしょう？
チラシを見て、まあ、親子で調理実習ができるからってことで参加させていただきました。
メニューを風雅さん教えてもらっていいですか？
はい、地元野菜のカレースープ、高野豆腐カツサンド、爽やかクレープ、ブロッコリーとエリンギのごま酢あえ、この高野豆腐のカツサンドのこの茶色いやつがお肉に見えるんですけど、
お肉に見えます、ね、
これがソースにつけた高野豆腐で、高野豆腐をパン粉つけて揚げて、それでソースにつけたらこんなお肉っぽくなったっていう。爽やかクレープはバナナと缶詰のみかんとヨーグルトとクリームチーズを混ぜたものでクリームをつけて、それを包んで食べました。本当に爽やかでした。
おー、地元野菜のカレースープもどうぞ。どんな風か教えてください。
はい、本当にカレーの風味がして、できるだけ地元野菜なそうなんで。
お料理は家で？
何回か、本当に何回かやったことありますね。
いや、私ほとんどやってません。
そうですか。
また作れる機会があったらうちでも作ってみたいと思います。
こういう高野豆腐のカツサンドとか、爽やかクレープとか、地元野菜のカレースープとか、ブロッコリーとエリンギのごま酢あえとか、そういうものを作って、はい、自分でそういうの作って食べて、達成感も感動も、そして美味しさもその分ありました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
大手町小学校で3年生です。
はい、
秋島さやです。
はい、さやさんです。
ママ2分と2人でクッキングをやって、すごい高野豆腐を揚げてサンドイッチみたいにするのも初めて知ったから面白かった
です。面白かったです。お母さんと参加しました。高野豆腐はご自宅でお料理、例えばどんなことされたりしますか？
ほとんど使わないんですけど、煮物に使ったりとかするぐらいで、はい。
高野豆腐を作ったり、作るところでどこか難しいところとかびっくりしたところってありますか？
パンにマヨネーズをするとすごくさっぱりするって知らなかった。
さっぱりするんですか？お味もそういう風でした？
高野豆腐の味付けとマヨネーズが相性抜群だった。
いいね、しっかり味わって召し上がってる。高野豆腐は揚げるとどんな食感になりましたか？
中がスポンジのようで、外がカリカリの美味しい衣だった。
味付けがシンプルなんですけど、中濃ソースにお砂糖を加えるだけの味付けなんですけど、すごく食べやすくて、ちょっと甘みが出てすごく美味しかったです。
あとカレースープもすごくカレーの味が美味しかったし、お野菜と煮込んだことでお野菜にもカレーの汁がじわっとしみ渡って美味しかった。
さやちゃんもお料理の美味しいことをいっぱい知ってるから、お家でもきっとこうですか？
そうですね、料理をするときは興味を持ってお手伝いしてくれるので、よくおばあちゃんと一緒に作ったりしてます。
すごいクレープとかも簡単な、もっと生地の作り方とか難しいと思ったけど、家でも簡単に作れるし、カレースープも味も爽やかな味だ
作るしって手が勝手にもう動いちゃうぐらいお料理好きですね。
食べるのが好き。
食べるのが好き、いいことですね。ねえ、さやちゃんです。そしてお母さん、ありがとうございます。
ありがとうございました。
保健センターお邪魔していまして、ファミリークッキングですが、お話を伺います。飯田市食生活改善推進協議会食のボランティア団体の川手京子さんです。川手さん、どうぞお願いします。は
い、よろしくお願いいたします。
もうあの室内がカレーの良い香り充満してますが、皆さん、はい、今日はお料理とそれから試食を終えてということですね。
はい、そうです。今日は高野豆腐のカツサンドです。普段の高野豆腐って煮物とかに使うんですが、はい、今日は、ね、お肉の代わりにカツとして使いました。高野豆腐をお水で戻して、それから普通にカツ揚げるように揚げて、ソースの液につけてバーガーパンに挟みました。
千切りキャベツも入ってますね。
はい、千切りキャベツとかスライスしたきゅうりなんかが入ってます。
はい、まさにカツサンド、
カツサンドです。はい、そうです。今日あのいつもに比べるとすごいちょっと低学年ちっちゃい子たちが多かったんですけど、はい、皆さんなんかすごく手慣れてて上手に焼かれてて、上手にちゃんとクレープも巻いてくれてたし、すべて上手にできてたと思います。あのやはりあの何家族かご一緒にさせていただいてるんですけど、皆さんあの和気あいあいとその中でお友達ができたりとか楽しそうにやっておられました。
そしたら本当にお料理の楽しいところを皆さんこの場所で経験が、
そうですね、あのみんなで協力しながらやることとかいろんなことを学んでいただけたんじゃないかなって思っております。あのネット社会でいろんなのを調べれば分かるんだけど、やはりあの郷土料理とかっていうのを私は大切にしていただきたいと思います。やっぱり親子で作ることも大切ですし、あのみんなで楽しく作って楽しく食べてほしいと思います。
飯田市食生活推進協議会食のボランティア団体の川手京子さんです。川手さん、この時間どうもありがとうございます。
は
い、
ありがとうございました。
北原さん、笑顔が絶えない教室でした。
はい、ありがとうございます。本当にあの皆さん楽しんでっていただいて、あの一緒に作れて楽しかったとか、あとは一緒に食べれて嬉しかったっていう声が聞けて嬉しかったです。
皆さんにお話を伺うと、何といっても高野豆腐のカツサンド、こちらがあの作り方ですとか感想がよく上がってきましたが、このレシピですけれども、どんなところを大切にこうメニューを選んでいらっしゃいますか？
はい、レシピに関しては毎年郷土料理だとか郷土食材を取り入れて、伝統料理を、伝承できるようなそんなレシピとなっております。はい、高野豆腐がそれに当てはまります。
北原さん、こうファミリークッキングは来年以降も予定がありますか？きっと。
はい、毎年予定をしておりますので、ぜひあのお申し込みしていただけると嬉しいです。
ラジオお聞きの皆さんに、ぜひ北原さんから最後にメッセージをお願いします。
ありがとうございます。飯田市ではファミリークッキングについては、郷土料理を伝承するっていう他に、親子の触れ合いというところで親子に一緒に料理を作るだとか一緒に食べるっていうあのユイタイムっていうところも推進をしておりますので、ぜひお家でもそのように一緒に作って食べるっていうところを推進していただけたらと思います。
ありがとうございます。今日の健康飯田です。保健センターのファミリークッキングにお邪魔しました。参加された皆さん、それから講師の川手さん、そしてお話最後に伺いました栄養士の北原さんです。北原さん、この時間どうもありがとうございます。
ありがとうございました。